今日は箴言の第9章です。このところでは神の招きが語られています。一節を見ますと、知恵は自分の家を建てとありますけれども、知恵はイエス・キリストを指していると考えます。また自分の家を建てる、おそらくこれはイエス・キリストが地上再臨され千年王国を築かれるときに、この自分の家、すなわち神の神殿を意味しているのではないだろうかと思われるわけです。石の柱を7本とありますけれども、7は完全数です。揺るがされることのない神の神殿を建てられ、そして治められる。そしてその中では2節を見ると、生贄をほふり葡萄酒を混ぜ合わせとありますけれども、生贄はすなわちこれはイエス・キリストが十字架にかかってくださったキリストの贖い、そして葡萄酒はこれはご聖霊、私たちを助けてくださる方、これを象徴するのではないかと思われます。そしてこの食卓が整えられて人々が招かれる、その時に3節に侍女たちにことづけてとあります。そして町の最も高いところで呼びかけさせる。この侍女たちはいわば神様に使える預言者を指しているのではないかと思います。彼らが語る言葉は4節に、浅はかな者は皆ここに来なさいと全ての人たちを招かれ、また5節には私のパンを食べなさい、私のパンとあるわけですけれども、イエス様は私は命のパンであると言われました。そして人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると語られました。このパンはおそらくは御言葉を意味していると思います。そして私が混ぜ合わせたブドウ酒を飲みなさい、先ほどありましたブドウ酒、すなわち助け主ご聖霊が共に働いてくださり、そしてまた私たちを悟らせてくださる。このことは6節のところに、浅はかさを捨てて行きなさい、分別のある道をまっすぐに歩みなさい。私たちはこの世の道を歩いていますけれども、しかし私たちの悟るべきことは永遠の命、そして神の御国があり、そこに向かって私たちは歩み続けているということではないでしょうか。この世にあってもまっすぐに歩んでいく、それが大切なことであるわけです。しかしまたこの言葉を聞く人たちに違いが出ていることを見ることができます。それは一つには7節に出てくるあざける者、そして悪しき者、そういう者たちがいるということです。そのようなこの神をあざける者、また悪しき者、悪を行っている者は、この言葉を聞いても実はそれに従っていかない、そしてそれを戒める者、叱る者に対して恥辱を与え、また傷を負わせるということをするわけです。このキリスト教2000年の歴史を見ても、神の御言葉を語る者に対して迫害があったということは歴史的事実であるわけです。ですから私たちもこの神様の言葉を語るときに恥を受けたり、時には傷を受ける、そういうことがあるということがあるわけです。そして大切なことは、そうしたものがいるわけですけれども、反面この神様を求めてくるものもいるということです。8節の終わりに、知恵のあるものを叱れとあります。ですからこの神様の言葉を聞いて悟る、そして自分は間違ったところにいるんだ、そういう人たちに語るときに、彼らはこの叱りを受けて、逆にあなたを愛する、立ち返ってき、そしてその愛が分かり、愛するものとなっていくということになるわけです。そういう人は実は9節を見ると、彼はますます知恵あるものとなる、そして彼は洞察を深める、神の御言葉を聞いて従っていく、そういうものに実は豊かな恵み祝福が与えられます。そしてその判断の基準は何か 十節に出てくる主を恐れるということと聖なる方を知るということであるわけです。いくら神様の招きを語ってもそれに応じない、そういう人たちがいるわけですけれども、その人たちは主を恐れることもないし、聖なる方を知ることもないということであるわけです。しかし主なる神様を心から恐れ敬い、また聖なる方を知る、その人はどうなのか。それは11節を見ると、私によってあなたの日は多くなり、あなたの命の年が加えられる、命が与えられるということです。そしてこの私、イエス・キリストによって私たちは永遠の命が与えられている。しかし12節の終わりを見ると、あざけるなら自分だけが責めを負うことになる、やがてはその報いを受けるということになるわけです。そして13節に愚かな女と出てくるわけですけれども、実はこれは3節のところに侍女たちに対比する言葉であるわけです。この侍女たちが神の言葉を伝える預言者とするならば、この13節の愚かな女は実は偽預言者、もう偽りのことを語るものということになるわけです。14節見ると、町の高いところにある座につき、そして15節に道行く人々に呼びかけている、まさに預言者と同じことをしているわけです。ところが彼が語っているのは一体何なのか。それは17節に、盗んだ水は甘く、こっそり食べるパンはうまい、言うなればこの世にあって悪を行い、そしてもう自分の欲望を満たす、そういうことを言っているものだということです。その誘いを受けて、果たしてこの世で豊かになったとしても、その行く着く先はどこにあるのか。18節を見ると、しかし彼はそこに死者の霊がいること、その女の客が黄泉の深みにいることを知らない。実はその愚かな女の言葉を聞く者の行く先は黄泉の深みだということであるわけです。永遠の滅びがある。新約聖書の終わり、黙示録には、この悪魔、それに追随する者たちがこの第二の死、火の燃え盛る池に投げ込まれるということが記されてあるわけですけれども、私たちはこのことに対して注意しなければなりません。まことの神様が招いておられるその言葉を聞き、そしてまた私たちは主を恐れ、神を知る、そのことによってますます豊かに祝福が与えられ、まことの道を歩み、そしてまた永遠の御国、神の都にたどるものとさせていただきたいと思います。